どうぞ黙祷をお願いいたします。愛する天のお父様、今晩このようにしてあなたがお生まれくださったこの素晴らしいクリスマスイブの夜に、多くの愛する方々と共にあなたをお礼拝できますこの幸いを与えてくださり、心から感謝をいたします。まさに主よ、本当に今私たちは火を灯しつつ礼拝をいたしました。あなたが暗闇のどん底に、真っ暗闇のただ中に誠の光として来てくださった、その本当にあなたを覚えるこの時に、主どうぞ私たちが主あなたに来たりませと、主私の中に火を灯してくださいと、本当に主私たちがあなたを心に受け入れる信仰を持って今日この時礼拝できますように、主どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。どうぞ主よ、本当に今時代の暗さを覚えるとき、主よまだ自分自身の本当に主貧しさを覚えるときに、主よ私たちはあの2000年前のイスラエルの民と同じように救い主あなたの到来を待ち望んでおります。主よどうぞ憐れんでくださり、主あなたは2000年前に来られましたけれども、主よ私たちの信仰を持ってあなたを迎えなければ、私たちの心の中に、私の心の中にあなたは光を灯すために来てくださったのですから、どうか人の話ではなく、過去の話ではなく、遠い国の話ではなく、今ここで私の出来事として今日私たちがあなたを心に迎えることができますように、主を導いてください。ひとときあなたの御言葉に私たちが心を向けようとしております。どうぞ主よ、本当に聖霊様がこの場で、本当に主は父なる神様、御子なるイエス様、あなたの身思いをどうぞ主よ私たちが心に深く覚えることができますように、主どうぞあなたが一人一人に御言葉を主を示してください。本当に感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。メリークリスマス。本当にですね、この素晴らしいイエス様がお生まれくださったこの夜に、この皆様と共に、礼拝できることを心から感謝をいたします。このようにして本当に、火ですね、光を持ってキャンドルの火を持って礼拝したということ、本当に素晴らしい、感動的ですよね。誠の光として世に来たと聖書にあります。この当時ですね、もう言うまでもなく、この当時の光とは、私たちが今使っているように、スイッチ一つでですね、消したり、つけたり消したりできるような、そういう光ではありません。今皆様方がですね、手にしていた、あの火ですね。火が光です。本当に光を、火で、キャンドルを灯してみるとわかるんですけど、もう遠くは見えないですね。もう、目の前しか見ることができない。そして、本当に何でもですね、その光で、もし皆さんがですね、今から、電気のない、時々ありますよね、そういうキャンペーンがあって、電気を一度消しましょうと。もしこの、今ですね、東京中の電気が今消えたとして、そして今皆さんがですね、家にキャンドル一つで歩いて帰ろうと思ったら、大変だと思いますよ。ですね。本当にもう、向こう、一歩一歩歩くごとにですね、もうキャンドルの火を、もうこう、ですね、自分のすぐそばに置いて、もう足元を照らしながらしか歩くことができない。人間って本来そういう存在なんですよ。ですね。聖書で羊とか、今日羊飼いの話しますけどね。私たちは羊という、羊っていうのはね、遠くを見ることができないんです。自分のすぐそばしかね、見ることができない存在。本当に人間というのはね、一寸先は闇というね、そういう言葉がありますけど、私たちは分からないんですね。分かったようでいるけど、本当に分かってないんです。そして何より分かってないのは、自分の姿が分かってないんです。人のことはこう照らして、サーチライトみたいに照らすけどね。自分の姿が分からない。でもその暗闇の中に、イエス様は光を届けに来てくださった。そして、その光とはですね、本当にそのキャンドルの光のような光だからね、遠くから天からですよ、パッとサーチライトみたいに照らすことはできないんです。そこまで来ないといけないんです。本当にその人を照らそうと思った、その人を愛して、その人を救う誠の光は、その人のとこまで行かないと照ることができないんですよ。救うことができないんです。だからイエス様はね、ここで、先ほどですね、読んでいただきました。ヨハネ伝一章の中で、ですね、言葉は肉体となって私たちの間に宿られたと書いてます。言葉が肉体をね、これをね、受けるとってそういうふうに訳した方がわかりやすいんです。肉体をね、取って、肉体を受けて、本当はイエス様は人となる必要なかったんですよ。クリスマスはね、本当は イエス様からしてみたらこれは当たり前のことじゃないです。本当に私たちを救うために肉体を取る必要のない天の御蔵で全てのものをお持ちの独り子なる救い主なるお方が私たちの救いのためにそこまで来てくださったんです。本当にですね、共に歩いてくださる、共にキャンドルを私たちのところまで届けてくださって、そして一緒にね、天国まで導いてくださるお方、このお方がイエス・キリストです。だからね、クリスマスのこのお方のことを喜んでいるんです。この先ほどルカで2章10節でこう語られています。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。これは喜びの日です。ですね、英語では I bring you good news of great joy と書いてます。 Great joy、 もうですね、メガスというギリシャ語でもうメガトン級のものすごい喜びをですね、その喜びのグッドニュースをあなたに伝える。喜びの福音を。喜びはね、この、伝えるって、これもね、福音、喜びを伝える。だから、これ二つね、喜びって言葉が実は出てきてるんです。ギリシャ語ではですね。だから、直訳するとね、偉大な、ものすごい喜びを、喜び伝える。そういうね、この訳なんですね。だから、天使自身ももう喜んでる。もう喜んで伝えるんです。そのようにしてですね、本当にイエス様の、その福音が、民のところにまでやってきたんです。けれども、どうしてそれがそれほどの喜びだったのか。ですね。私たちはね、その背後にあるね、このクリスマスを立体的に少し見なければいけない。私はね、クリスマスの絵も好きですけど、あのクリスマスの入られるとですね、その、ネイティビティっていうんですかね、あのクリスマスのですね、その、彫刻、こう人形とかを使ったですね、そういうのが好きです。ですね、立体的にクリスマスを見ることができる。そのように私たちはね、クリスマスを平面として捉えるんじゃなくて、ですね、ちょうどこのキャンドルがですね、本当に炎がこう揺れてですね、生きているように、私たちはクリスマスをね、平面としてだけ見るんじゃなくて、ただ今日ポンとイエス様が生まれたというのではなくて、そのイエス様が生まれる、これが偉大な喜びであるということは、その背後にですね、切実にこの救いを必要としていた民の祈りがあったということ、待ち望んでいたということ、待望していたということ、そのことをね、私たちはね、よく知らなければいけません。ですね。本当にね、クリスマスの、で、こういう卑近な例を出すのはどうかとは思うんですけどね、ちょっと例を挙げさせていただくとですね、私もこれはよく私は、ちょっとかなり印象に残ってるからですね、よくメッセージで語ってるんですけど、私は最近銀座を歩くの、久々にですね、銀座歩いてみた。夜歩いたんですよ。そしたらですね、ものすごい行列なんですよ。でね、何の行列かと思うとね、皆さんも買われました。年末ジャンボ宝くじの行列ですよ。もう見たら何時間待ちと、1時間半待ち。もう何週間か前ですけど、1時間で話を聞くとですね、福岡とか札幌からでも買いに来るっていうの。で、福岡とか札幌でも買えるはずなのに何でしょうかね。なんか銀座で買うと当たると思うんでしょうか。ですね。そして、並んでいる人がいるんですね。もうそのようにね、でもですね、よく話を聞くと去年の宝くじでね、2億円の宝くじが5本ぐらいですか、ですね。もう見つかってない、見つかってない、換金されてないって言うんですよ。誰かのタンスの中どっかにあるんですよ、皆さん。それ見つけたらもう一目散に行くと思う。でもそれを聞きながら私はね、人間っていう存在って虚しいなと思いました。ですね。1時間、2時間待って必死になってね、当たったらと思ってね、待っている間は喜んで待っているけど、でもね、それをもう当たってしまったらね、実際本当に、本当にそれが欲しいんだろうか。本当に6億円が欲しくて並んでるんだろうか。ね、何か私たちはそれこそ夢を買って夢を追いかけてるんですね。これが6億円だったら自分の人生変わるんじゃないだろうか。そして本当はそれを見ている間が幸せですね。本当によく恋愛もそういうことに例えられますね。結婚するまでが一番楽しいですね。でも結婚してからですね、皆さんクリスマスをこのように迎えてはいませんか。毎年どうです。去年のクリスマスのことを思い出してみてください、ね、クリスマスの喜びその後も続いてきましたか皆さん、ね、いつも、ね、去年のクリスマスケーキもうその後すぐもうですね、年末に入っていって年の瀬になってもう大変で皆さん、そしてクリスマスはもうクリスマスぐらいお祝いしよう、ね、クリスマスぐらいは教会で、でも皆さんその後帰っていくんですよ家に。本当にこれからのことを皆さん考えてくださいよ、皆さん。あなたが期待している喜びは、あなたが待ち望んでいる喜びは、本物の喜びですか？それはいつまでも続く喜びですか？時
常しえぬ永遠の喜びですか、皆さん。それがクリスマスなんですよ、皆さん。本当にイエス様は、もうすでに生まれてくださって、そしてそれは、昨日生まれて、もうですね、死んで、そしてもう今どっか行ったかわからん。そして、そういう儚い喜びじゃないんです。私たちはどんなにですね、この世にあってですね、どんなに期待しても、その期待はやがて裏切られていく期待ばかりなんです、皆さん。でも唯一ね、裏切らない期待、いや、私たちの期待を超えて、本当に私たちを作り変える、私たちに誠の喜び、誠の光、誠の命を与えてくださる喜び、唯一の喜び、これがイエス・キリストです、皆さん。だからやっぱりイエス・キリストをね、本当にこのクリスマスはいつまでも続いていくでしょう、皆さん。日本人は本当にクリスマスの意味を知らないと言うけど、それでもこれだけクリスマス、クリスマスと言っているのはね、本当にその誠の王、誠の救い主が来られたんです、皆さん。ですね。今日のところでは、ですね、この2章の1節で、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと書かれてあります。ローマのその当時はローマがね、支配していたんです。このアウグストっていうのはこれは8月の名前になった。自分の名前を月の名前にしたような、そんな人です。オーガストですね、なった。それぐらい力を持っていた。もうこの世の権力を持っていた人。けれども今ローマの国はどうなっていますか、皆さん。結局ローマもキリスト教の国になっちゃったんですよ。これから300年ぐらい経って。ねえ。でもその結局、キリスト教が勝利していったんです。誠が、本当に真理が勝利していくんです。でも、そのためには、その備えが必要なんです、皆さん。ですね。それから、やっぱり300年かかってるんですね。で、その300年かかる、その最初の出来事、キリスト教の最初の、それこそ、世界で初めのクリスマスはどんなクリスマスだったでしょうか。ローマの皇帝がやってきて、本当に、ああ、あなたこそ救い主ですと言ったと書いてあるでしょうか。違うんですよ、皆さん。本当にちっぽけなちっぽけなね、貝羽桶の中に生まれている、そのですね、姿、この、ですね、この貝羽桶の中の救い主。ルカ伝2章11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。皆さん、印というのはね、それはその、本当にそれを一番表すものなんですよ、皆さん。クリスマスにはいっぱい印があります。例えばクリスマスツリーとかね、本当にこれは緑というのはね、その復活の命を表すそうです。命を表す。そしてこの赤は言うまでもなくイエス様の血潮であり、命を、そのですね、この愛を表すものでしょう。皆さん、星はね、本当に誠の星として来てくださったイエス様はですね、星に導かれていったあのですね、博士たちのように。そのように印がいろいろあるわけですよ。で、それはもう本当にそれを、表すことができないから、もう愛というのは、もう表しようがないというのをね、もう字で書いたでしょうがないから、もうそれを表そうと思って、そういうものでこう、象徴するわけですね。で、イエス、その救い主を最もよく表す姿として、わざわざ神様が選んだんですよ、皆さん。ですね。皆さんが愛を、贈り物を贈るときにですね、クリスマスプレゼントを愛する人に贈るときに、一番その自分の愛が現れる形として、それを形にしたらどうなるだろうかと思って必死で表す。でも、それでも形にできないから、やっぱり結局、日本人は謙遜でね、これはつまらないものですけど、それは本当にもう形で表すことができないぐらい私はあなたに感謝をしてますということをね、表したい、そういう言葉でしょ。本当につまらないものを送ったらしょうがないわけですよ。でも、ここは本当に私たちの世の、この世の目から見たらつまらないものなんですよ。もう、本当にもう何にもないものなんですよ。でも、それが印だっていうこと。皆さん。どうでしょうか、皆さん。私たちは、今ですね、このもう2000年経っている。そしてこれだけ世で救い主がですね、祝われている。私もですね、この児童館でメッセージを語るときにですね、皆さんに子供たちに対して、今日は何の日って聞くとね、クリスマスって何の日って聞くとね、さすがに今の子供たちはね、昔だったらね、私たちの時はサンタさんの日とかね、言ってたけど、もう今は皆さん教養があってですね、イエス様が生まれた日でちゃんと言いますよ、皆さん。皆さん、イエス様、クリスマスはイエス様が生まれた日ってみんな知ってますよ。もう分かってますよ。だからもうね、イエス様どこで生まれたの？貝羽桶って言うんですよ。それ言いましたよ、そこで。馬小屋、家畜小屋だって言ってね。正解、ピンポンピンポンですよ。でも、それは分かってたとしても、それは一体何のためにイエス様がこんな姿でね、
来てくださったのかということですね。そのことを知らないと私たちはクリスマスを迎えたことにならないんです。それは、ね、一言で言うなら、私の罪の中に、私の心の中に来てくださった。そして私の中に住まれるということは、それは本当に貝羽桶の中に来てくださらなければ、私と共に住んでくださることはできないんですよ、皆さん。もしイエス様が王宮宮殿で生まれていたとしたら、皆さんそうでしょう、皆さんはもうふかふかのベッドで生まれたはずですよ。産婦人科のね、病院で生まれた、綺麗な衛生的な。皆さんの中でね、ですね、本当にこうクリスマスパーティーに呼ばれてですよ、あ、ここがパーティー会場ですって言われて、そこが家畜小屋だったら皆さんどんな思いますか、皆さん。ふざけるな、人馬鹿にするのいい加減にしろって言ってね、もう絶好でしょ、皆さん。そんな失礼な話ないでしょ。でもイエス様は、一番大切な、本当に生まれる、一番衛生的じゃなければいけない。そのところ、そこが本当にその家畜のね、その当時はロバだったそうで、馬はね、だいたい王様とか飼ってるから、普通の宿屋なんか馬持ってない。馬以下ですよ、皆さん。ロバとかね、牛とかね、そういうね、おそらくロバ小屋だったと言われてる。そんなロバのね、おしっことかうんちとかがね、まみれている。そういう中でね、イエス様はね、生まれてくださったんですよ。布一枚にくるまれて。ですね。どうしてなのかってこと。それは、私たちがどんなにクリスマスに華やかな格好をしても、どんなに飾っても、飾ることのできないところがあるんです。それはね、私たちの中にある、心の中にある、怒り、憎しみ、妬み。いつも人と比べている、いつも人と競争している、いつも足を人の足を引っ張ってでも自分がと思う、そういうどうしようもない根性ですよ、皆さん。それをね、本当にイエス様はご存知で。でもそれをどうすることもできない、上からですね、こうしろ、ああしろって言ったって、クリスマスにいい話を聞いたってしょうがないんですよ、皆さん。これ命ですからね、生きる命だから、私たちが本当にイエス様を迎えて、そして作り変えられていかない、内側から変えられていかないと、もうこれはどうすることもできないんです。だから先ほど、恵みと真理がイエス様の中に満ちていたと書いてある。教えとは書いてないんです。恵みと真理。そして恵みというのは、値しないものに与えられるのが恵みなんですよ、皆さん。本当に値しない。誠の救い主が私の中に来るなんて値しない。不釣り合い。イエス様と会話を受け、救い主と会話を受け、王と会話を受け、こんな不釣り合いな話はない。けれども、だから恵みなんです、皆さん。本当に私たちがね。ということは、イエス、キリス、クリスマスの時ね、一つは、イエスが王であるということを私たちがね、誠の王が来られたということをね、私たちが、本当に心から信じて受け止めるということが、一番目ですね、クリスマスをお祝いする。そしてもう一つはその真裏ですよ、真裏。それは私、罪人のために救うためにイエス様が来てくださったということ。王であるお方が私のどん底にまで下ってくださった。ね、王であり、そしてしもべであるお方。それがイエス様なんです、皆さん。でもね、この当時の人々は王を待望していた。救い主を待望していた。ですね、今私たちも同じじゃないでしょうか。この日本の国でね、今本当にどれぐらい私たちは救い主を待望している時でしょうか。王、誠の王を必要としている時でしょうか。ですね、本当に選挙においてもですね、誰を王にすればいいのか、本当に首相を誰にしたら一体誰がふさわしいのかってね、どうでしょうか、皆さん。本当にね、でもやっぱりそこで今本当に行き詰まってるわけですよ、人間が。もうですね、日本中が。そういう中で私たちはね、本当に誠の王が来てもらわなければいけない。で、その誠の王とは何か、皆さん、本当にこれが大事なんですよ。これがね、神が王となられるということなんです。先ほど賛美したでしょ？ですね、ディンドンメリオンハイですか？本当に栄光があれはね、栄光を神に捧げる賛美なんですよ。伊藤孝樹、クリスマスの賛美は、伊藤孝樹ところに神に栄光があるように、神に栄光を着さなければいけない。ということは、神が人とならなければいけない。私たちは人を神にしようとする。誰かを祭り上げようとする。人を神にするのはできないんです。無理なんです。もう、誰もなれないんですよ、皆さん。神がね、私たちのところに来てくださった。これが救い主。このイエス・キリスト以外に救いはないんです、皆さん。もう、そしてそれがクリスマスに起きたんですよ。あとは私たちが自分のね、
自分の冠をということはということですね。本当に私たちがそのイエス様を心から受け入れるということです。イエスこそ王ですということをね、まあ、本当に私たちが信じてそのように生きるということです。皆さんどうですか。皆さん、私クリスチャンもそうですよ。クリスチャンもね、本当に私たちがですね、本当に自分の価値観、自分のやり方ですね、自分の冠をなかなか捨てれなくてね、そしてそれはまた宗教という名がそれについているだけにね、本当にそれがね大変なんですよ、捨てることがまたね。でもクリスチャンは素晴らしいです。なぜならそのこともまた教えてくれるからです。イエス様を迎え入れることによって、そのことさえもわからないでいる、それは一番本当につらいことですね。でもクリスチャンが伝えなければいけないのに、クリスチャンが一番イエスが王であることを伝えなきゃいけないのに、ね、私たちはある人が言いました、なんかクリスチャンの証ってなんかイエス様証しているよね、自分のこと自慢している話って結構多いよね、ドキッとしますね。皆さん本当に私たちはね、そうなってね、賛美を歌いながらね、どこかで自分の歌声、自分のね価値観をね、何か人に押し付けるようなことはないでしょうか。皆さんでも本当に私たちがね、自分のものを捨てていきましょうよ。イエス様が天の御蔵を捨てて来られたわけですから、それは私たちがもうね、捨てていいよって言ってるの、私たちにね、そんなものに捕まってなくていいよって言ってるね。本当にそれこそ2億円の宝くじ、私聞いたらね、わ、どこにあるんだろう、いらないよって言ってる。世の人だってもう2億円忘れてる人だっているのに、私たちなんでそれを聞いて羨ましくなるんですかと私のこと言ってるんですけどね、本当にそれはもう捨てていいじゃないですか。皆さん喜んで主に従いましょうよ。本当に羊飼いたちがそれを聞いた時にね、なんて言ってるかというとね、すごいですよ皆さん、羊飼いの信仰本当すごいですよ。一言もね、なんで買えば OK なんですかとかね、もう私だって言いそうですよ。そんな印、そんなバカな話あるんですか、王だったらとかね、私は羊飼いですよ、私をどうにかしてくださいよ、そのまんまで羊飼いたちはもう喜んでね、そこにその急いで行ってと書いて、急いで行ってね、さっき賛美したでしょ、来たりて拝めですね、イエス急いで拝んだと書いてあります。皆さんもう御言葉に対して従順ですね。このお方が救い主だって言われたその通りなんですよですね。そしてそれをイエス様が表されてるんです。イエス様はね、本当に貝場桶の中、そう、自分が生まれてきたところが貝場桶だったらね、私たちだったらね、もうこんなとこ、とんでもないって言うけど、イエス様はね、言うことができなかったんです。なぜなら血の御子だから。ですね。歩いて出ていくことできないんです。黙ってそこに生まれるしかないんです。無力な、本当に無力がいたですね、その存在で、イエス様は生まれてくださったんですよ、皆さん。全知全能の神の御子が、最も無力な姿で来られたんですよ、皆さん。それぐらい本当に神に委ねていいんだよってこと、それでいいんだよって、あなたそのままで本当に神様に愛されてるんだよ、もう私たちが神様に愛されるためにあれを付け足したりこれを付け足しする必要はないんです、本当にあなたそのままでいいんだよ。羊飼いたちがボロを着たまんまで、羊飼いたら一番ね、人から癒しめられている、そういう職業ですよ、汚いね、本当に人の羊の世話をする、そして人が寝ている時に起きてなきゃいけない、本当にそういう身分。でもその人が一番にイエス様を礼拝する栄養に預かったということは、結局それはね、世の人たちだって宿屋が一番止めて、宿屋が止めていれば宿屋が一番そうだったんですよ、皆さん。ね。でも結局、羊飼いでなければいけなかったってことなんですよ。ということは私たちの側に問題があるんじゃないですか。ね。誰でも礼拝できるんですよ、皆さん。羊飼いだって礼拝できるんですよ。でも羊飼い見て羨ましいと私は思いますね。本当すごいな。最初の礼拝、クリスマスの最初にね、私たちもう2000年もう一番目の礼拝者だった、どんなに素晴らしいだろうと思います。でもそれは私たちはね、本当に羊飼いにならなければいけないということは、イエス様がそう習ったんだから、私たちもイエス様と同じようになって、本当に私があれがないから自分はイエス様を礼拝できないんだとか、これさえあればとかね、そう思っている、その私の心が汚いんですよ、皆さんですね。本当にですね、私は最近初めて茶室に入る、ですね、経験をしました。でもそれ入り口から入ることはできなかったんですね。あそこから入りたかったんですけどね、それ見た、ただ本当に小さい小さいね、茶にじるっていうんですか、膝をですね、こうやってこう入るよ、
イエス様を礼拝するためにはね、一期一会って表すんでしょ、あれはね、本当に迎えてくれる、そのね、一回一人しかも入る、それこそ狭い門から入る。茶の世界となんか似てるんですね、キリスト教の聖書のっていうことはね、狭い門から入りなさいってあるんですよ。どうしてかって、イエス様がそんな低くなってやったの、私たちが、どうだってこんな入ることできないですよ、皆さん。そしてそれは一期一会、本当にイエス様と一対一なんです。いつも一対一。で、一期一会ってそういうことでしょ。そしてイエス様が丸裸で私たちのところに来てくださったんですよ。ね、そう、私たちはね、そのイエス様と出会うためにこっちがいい格好してできないですよ、皆さん。だからイエス様の側には全部の備えができてる。で、備えっていうのはね、もうイエス様がね、それこそ丸裸になって、誰でも私のところに来るものはって言われた。誰でも来ていいよ、その道を開いてくださった。全部の条件を取ってくれたんですよ、皆さん。もう信仰だけでいいんですよ。もうイエス様受け入れます、アーメン、信じます、もうこれだけでいいようにイエス様がね、備えてくれたんです。でもね、そのためには民の本当に祈りがあったんです。今日もうですね、ちょっと時間がもう本当にですね、もうこれもう語りたいと思う、もうあまりご覧ない方もおられますが、もう全部語りたくなっちゃうんですね、私はですね。本当にそれはね、イエス様のその、それにはね、今日のこのね、イブ礼拝のためにも多くの方が祈って備えているでしょう、皆さん。本当に皆さんのために祈られている存在。皆さんここに来る知ってる人たちはね、みんな祈られているんです。私もそうなんです。私も生まれる前から祈られてきたんです。母の祈り、祖母の祈り。そしてね、本当に、いや、私は家族で初めてのクリスチャンだ。誰からも祈られたことないよ。そんなことないんです、皆さん。本当にこのね、聖書ってね、祈りが積まれたところなんですよ、皆さん。そして2000年間多くの人たちの祈りによって、この教会だって本当にその宣教師の祈りによって建てられてる。誰も見たこともない人。宣教師ってイエス様を信じたらね、そうなるんですよ。見たこともない人のために祈るようになるんです。見たこともない、自分と関わりのない人のために出て行って福音を伝えて、殉教だってするようになるんです、皆さん。本当にそんな命なんです、皆さん。なぜなら、イエス様がそうされたからです。イエス様がね、最初の宣教師だと言われて、最初で完璧な宣教師だと言われて、イエス様が全てをお持ちの天国を離れて、こんな汚いところに来られるということ、ね、そこまでしてくださったんです、皆さん。だからね、私たちが本当に冒険でしょ、イエス様を信じるということは。それこそね、茶室から入る、本当に暗いところかもしれない。中があんまり見えないですよ。入る前ってね、本当どう全部がもう見えてたら入りやすいけどね。信仰ってそういうものですね。ああ、もう自分クリスチャンになってたらどうなっちゃうんだろう。自分のあれも捨てなきゃいけない、これも捨てない。もう、入る前からいろいろ考えてやめたってなっちゃうことが多いんです、皆さん。でもイエス様を見てくださいよ。イエス様全部ね、それこそアドベンチャーですよ。本当に最高の冒険をされたイエス様がね、皆さん、人生は冒険です、ね、本当にある方が、ある神学者が言った人生でね、本当にね、失敗は許される、どんな失敗でも許される、でも冒険をしない人生、失敗を恐れて冒険をしない人生は、そのもう存在そのものが失敗しているですね。もうその人のもう失敗、もうその存在そのものがもう失敗しているですね。でも私たちは救われるためには失敗するんです。でも本当に絶対受け止めてくれるんです、イエス様。絶対受け止めてくれるんですね、皆さん。だから皆さん、本当信じてください。もう皆さん人生一回きりですよ。そして一対一です、イエス様と。人は関係ないんです、皆さん。一人と一人です、皆さん。そして、皆さんの人生深くこのクリスマスの時、ね、本当に深く覚えてください、皆さん。皆さんの人生でね、本当にどうだろうかですね。自分で今まで自分が得てきたと思ったもの、これがなければと思って、本当にそれが最後まで続くものだろうかですね。本当に誠のものって何だろうか、本物って何だろうか、皆さん、ほんと覚えてください。そしてそれはもう本当この父なる神様がね、世に来てくださった、これ以上の福音はないんです。そして私たちが信じるということ、そしてね、それが糸高きところに神に栄光は、そして地に平和、御心にかなう人にあれ。これはね、私たちが本当にイエス様の愛を持って愛し合うということに尽きるんですね。だから最後にですね、もう、ですね、この御言葉をですね、ですね、この、第一ヨハネの御言葉です。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。
しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。皆さん、本当にこのクリスマスの時は愛を知る時です。イエス様を信じる素晴らしさ、そしてイエス様が王であり、しもべとなったように、私たちも心から隣人を愛し、使える時です。そしてこの御言葉、第一ヨハネ4章10節、もう私のもう大好きな、大好きな言葉ですけど、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛はどこにあるんですか？愛はどこで探すんですか？ここに愛がある。これクリスマスでしょ？御子を使う。そして十字架でしょ？ただ与えたんじゃない。御子が私たちのために罪を償う生贄としてね、私たちの罪を全部背負って、貝羽桶のその汚さ、臭さ、全部背負って、人生の重荷を全部背負って、そして十字架にかかってくださった。皆さん、ここを離れたら何にもないですよ、私たちの人生。ね、本当にもないんです、皆さん。貝羽桶がね、皆さん、貝羽桶、イエス様いなかったらもう、藁の藁ですよ、ただですね。イエス様がいるから会話を受けない意味があるんです。私たちの人生もイエス様を宿すなら、あなたがどんな会話を受けであってもですね、金で会話を受け作る人はもういないですね。本当にね、もう本当私たちはみんな羊飼いでいいんですね。でも私たちはイエス様を宿しましょう。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。ね、神がこのように私たちを愛されたのですから、ここが大事なんです、皆さんですね。ね、互いに愛し合うべきです。そうだ、今日から頑張ろう。でもね、私たちが、まず天使が歌ったのは、糸高きところに栄光神にあるように。その後、地に平和ですね。順番は間違ってはいけません。この世は先に地に平和をですね、そして残り物で、まあ、神様にちょっとでもなんかとかですね。でも違うんです。まず神様なんです。まずこの死なる神が御子を使わしたように、そのように私たちは互いに愛し合うんです。この順番を間違えてはいけないんですね。もしこの順番を間違えるなら、私たちはね、愛し合いと言いながら互いに裁き合ってみたりね、そして本当にそういうふうにね、平和を語りながら戦争してみたり、平和を理由に戦争だってするんですよ、皆さん。本当にこんな愚かなですね、私たち人間です。最近アメリカで非常に問題になっているのは銃の規制の問題ですね。なかなかね、あれだけの事件が起きても銃を規制することができない、アメリカの闇だなと思いますね。でもあの人たちね、みんな言い分持ってるんで、誰もね、あんな事件が起きたっていいよって言ってないんですよ。もう要はあの事件をどうやったら防ぐことができるか、みんな一生懸命考えてるんだけど、ある人は、いや、あんな悪者が銃持ってんだから、グッドマンがね、銃を持ってないと、バッドマンに銃を持たせちゃいけない。こういう理屈でね。だからみんな一斉に銃を置けばいいんだけど、みんな一斉に、じゃあ今日から銃を置きますよ。誰か隠し持ってるんじゃないだろうか。そういう思うとね、もう置くことができないんですよ、皆さん。そして銃を捨てることができない。ね、でも、私たちはだから人と比べて、あの人と俺とあいつとどっちが先に銃を置くか、それでまた喧嘩になったりするんですよ。あいつに銃を持たせておくことはできない、でも俺はいい、ね、そういうふうに私たちは考える。でも私たちはね、その時にね、本当に今黒人の大統領ですね、私素晴らしいと、オバマ大統領、まあオバマさんがどうかっていうのはまたですね、いろいろあるでしょうけど、じゃあ何が素晴らしいかと思うとね、あの黒人のオバマさんを大統領とすることのできたアメリカに流れている、そういう闇もあります。でもアメリカも闇と光、やっぱりどの国でも持っててね、そしてやっぱりアメリカにも命がある、光がある。それは、ね、やっぱ私はどこに典型的に現れているかというと、キング牧師の姿だと思います。そして私はこのクリスマスの時、いつもキング牧師のそのことをいつも思い出すんですね。キング牧師がね、自分の家に爆弾を投げられたんですよ。そして奥さんとね、娘がもう殺されそうになった。もう本当にもう殺されたようなもんですよ。でもその時にね、黒人の人たちがみんなキング牧師の周りに集まってきた。そしてライフルを手に握ってですね、そしてもうみんな怒りに震えてるんですよ。そしてもう白人のやつら我慢できない。もう今までは非暴力と言ってたけど、もう今こそですね、あいつらにもうですね、今までのことを仕返してやるべき時が来たと言って、そして言ってる時にキング牧師がね、家から出てきてね、そして皆さん、 ですね、私たちは白人を愛さなければなりません。これ私たち剣を取る者は剣によって滅びると書いています。今こそ私たちはあの白人の人たちを愛しましょうと言って、ね、許しましょうと言って、ね、自分が殺されてかけているのにね、自分の家族がね殺されかけているのに銃を置いてください皆さんということができたんですね。そして結局彼は兄弟に倒れていきますね。でもそれでも彼の精神は残っていくんです。皆さん本当に残っていくものがある。それは自分の命を守ろうとするものはそれを失いとあります。だから自分の命を守るためだったら銃を持つことだって、それには銃の問題解決ができないんです。でも本当に自分の命より大切なものを知っている人が初めて銃を置くことができるんです。皆さん本当の平和はどこから来るのか、ね、私たちはもう一度覚えてみますよですね。平和は本当にただ平和を言えば来るものじゃないんです。皆さん犠牲を伴うんです。皆さん本当に誠の愛を知っている人が平和を実現することができる人になるんです。皆さん本当にね。そしてそのですね、キング牧師の演説をですね聞いていた人々がね本当に涙を流して、みんながね分かった牧師さんアーメン牧師さんアーメンって言ってね、そして銃を置いてね、本当にそれで本当にあの運動がね本物に変わったんです。でも本当にあの運動が単なる運動で終わらないで、本当に今黒人の大統領を生み出すまでね勝利、愛が勝利していってるんです。まだにもちろんまだに乗り越えなければいけないアメリカの闇がありますけどね、もう本質的に勝利してますね。そこにおいてはそのような命が流れている。そして私たちもねそれら命を持って本当にですね勝利していこうではありませんか。これから私たち日本の国が本当に戦わなければいけない時です。何をもって戦うんでしょうか。私たちは誠の神様を王とするということ、イエスを王とすることによって勝利します。そして私たちが誠のしもべとなることによって勝利します。王でありしもべとなられたイエス様の姿、主を見と高きところには神に栄光があるように、神を礼拝することにおいて私たちは勝利し、そして私たちが仕えていくことにおいて勝利する。そしてこの2つは分けることができないんです。神が王であるということだけでもダメですよ。私たちがね自分の宗教心自分の信仰心でね人をもうねじ伏せてまで、そういう思いでは伝道はうまくいかない、選挙はできません。皆さん本当に低くなってくださったイエス様を王とするんです。そしてそれは卑屈な姿勢ではありません。王を知って誠の王を知っているから私たちは会話桶の中にも入ることができるんです。本当に私たちは幼子のようになることができるんです。イエスがそうなさってくださったのですから、私たちが本当に最も強い姿で来られたイエス様、それが会話桶のイエス様の姿であるということ、最も強い王を私たちは知っているんです。それが会話桶のイエス様、そしてそれは十字架にまで惜しくですよ、惜しく。十字架は弱者では弱さではありません。十字架こそ強さです。十字架こそ勝利です。それが復活ということです。私たちがねそのことを覚えて、本当にこのクリスマスの時、主を本当に褒めたたえ、心から主を賛美し、誠の喜びを私たちの心に抱き、そして誠の愛を持って愛し合い使える道に勝利していこうではありませんか。お祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、本当に主よ、あなたが手を置いてこの世に下ってくださったこのクリスマスの夜に、この世に主よ、私たちが心を静めてあなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。本当に主よ、あなたこそ誠の救い主です。王の王なるお方です。私たちは罪人です。本当に主よ、私たちは王になれないばかりか、本当に罪の中をのたうち回るような、本当にそんな私たちはどうしようもないものであります。主よどうぞしけれども、しかし主よ、私たちが今、御霊の光によって、あなたのご愛によって、自分自身の姿を覚え、そして本当に主よ、あなたこそ救い主ですと、私たちがあなたを心に迎え入れることができますように、主よその低い心を私たちに与えてください。本当に主よ、今まで、自分で頑張って生きてきた、本当にこれがなければいけないと思ってきた、家族を守っているのは自分だ、会社を守っているのは自分だ、本当に自分がこれだけ頑張ったから、私たちは知らない間に鎧を着てしまいますけれども、主よ、あなたは本当にあの
貝場桶の中に布でくるまれた貝場桶の中に生まれてくださった血のびごとして来てくださったのですから、本当にあなたを迎え入れるために私たちも幼子のような羊飼いの信仰を私たちに与えてください。茶室に入るには本当にあの狭い門から入らなければいけないように、天国に入るための門を私たちがしっかりくぐることができるように、それは本当に私たちが頑張るだからその一等賞でもらえる場所ではありません。本当に私たちが裸になって入る場所です。主、どうぞ私たちが今本当にあなたを受け入れることができますように、一期一会のあなたとの出会いを体験し、そして本当にあなたは私の主ですと、本当にその私の他でもない、他の人ではない、一般的な救い主でもない、ユダヤ人の王だけでもない、私の救い主としてあなたを受け入れることができますように助けてください。またどうか私たちが平和を実現するものにしてください。本当に平和を口で語るのはたやすいですけれども、本当に私たちが自分の銃を置くことは本当にそれは簡単なことではありません。人に対する恐れがある間は私たちは自分の銃を、自分のナイフを置くことができませんけれども、自分が持っている間はそれは人を傷つけ、また本当にそれで自分を殺してしまうような、そんな恐ろしい武器です。私たちは家に銃を持っていなくても、私たちの心はどうでしょうか、私たちの口はどうでしょうか、人を裁くときにそれは本当に人を死に追いやることさえできる、そんな毒が私たちの口にあります。どうぞその本当に目に見えない毒からも私たちが解放されて、本当に心の底から人を愛し使える、本当にキング牧師が本当に自分を殺す、そんな人にも本当に愛そう、許そうと呼びかけたように、本当に私たちにもそのような愛を実現するものにしてください。本当にそれは犠牲を伴いますけれども、イエス様、私たちにはあなたの十字架がありますから、どうか誠の愛を、私たちは知ったものですから、どうかその愛から離れることなく、いつもあなたが私を愛してくださったのですから私も愛しますと、本当にその愛の原動力、愛の原点から離れることありませんように、いつもあなたの十字架を私たちに示してください。本当にこのクリスマス、言い尽くせない感謝を持って私たちはあなたを礼拝しています。主、どうぞあなたがこの夜も一人一人と共にいてくださり、これからそれぞれの帰り道にありますけれども、それぞれの生活において、主、あなたが共にいてくださり、誠の喜びを今日一日で終わることのない、いや、これから一日一日、本当にあなたと出会ったことの喜びが本当に溢れる、そんな人生を一人一人に与えてください。感謝してこのお祈りを、尊い主イエスキリストの名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。